第2章宇宙空間を滑るように移動する小型宇宙船をギャラクシーレギオンの機関とドッキングするための軌道へと徐々に接近させていくお決まりの操作をエリーは慎重に行った。あれから念入りにメンテナンスを行い、不時着の原因となったジェネレーターの故障にはおおむね対策を施してある。だがここは宇宙だ。万に一つの瑕疵が容赦なく命を奪う冷酷な非生命の空間、そこへの恐怖は長年の飛躍的な技術の進歩によって薄らいではいたが、根底は変わってなどいないのだから。イオンジェット推進による加速の振動が船全体に響いていた。見る間に進行方向の大きく巨大なオブジェクトがディスプレイに拡大されていった。
ふむ、これまでの状況に大幅な変化はなしということか。ご苦労だったな。
大変恐縮です。にっこりと儀礼的な微笑みを浮かべながら、エリーは目の前の男、ギャラクシーレギオンの辺境討伐艦隊における情報戦部門の上官へ石膏任務の状況報告をしていた。いつもと何にも変わらないんだから、そう心の中で強く念じながら。
よかろう。フロンティアグラッド諸侯への進行は重大なミッションだ。油断なく進めてくれたまえ。
はい、もちろんですわ。優雅に一礼し、男の前を辞す。そのまま回れ右、機密ドアが開いて閉じた。思わずため息が漏れる。報告書類の内容は慎重に確認したはず。今回発生したトラブルが表沙汰になることはまずないだろう。
まったく世話が焼けるわねって、私がそもそもの原因だったか。
ロンドが彼女の10階に抗議する様が思い浮かび、慌てて彼女は想像の彼に言い訳をした。
分かってるわよ、それくらい重要なミッションなんですからね。
低重力環境の通路を身軽に飛ぶように移動しながら、顔見知りの人間が通りかかると快活に笑顔で挨拶する。そんな風にして彼女はロンドとの一件をケムに巻いた。ここが宇宙であることを忘れさせてくれるような優雅な内装のサロンで、しぶきが飛び散らないよう精密な電磁気的細工が施された飲み物のグラスを手に、にこやかに談笑する者たちがいた。エリーは彼らの輪に加わったり、それとなく離れたりしながら終始にこやかに振る舞っていた。ギャラクシーレギオンの辺境討伐艦隊、機関である。そこでいささか気の早い祝勝会がにぎやかに行われているのだった。
そうそうたる顔ぶれだわ。
内心を悟られないよう注意しつつ周囲を見回す。いよいよ彼らが信奉してやまない銀河皇帝ゼノアの意向があまねく辺境の果てまで到達するとあって、誰もが華やいだ雰囲気を漂わせていた。喜びに満ち溢れ、皇帝の権威を微塵も疑わない表情で談笑する高位の人間たちを前にして、エリーは若干の距離を感じないでもなかった。まだだ。何も終わっていない。辺境を征服するという一大事業はこれからも続いていく。それを実行するのは彼女たちのような現場の人間ではないか。ふと間がさらににぎわいな。何事かと視線を上げると、そこに奴がいた。
これはこれはベネック様、この度の辺境討伐の成功をお祝い申し上げます。
人の輪が開けて颯爽と歩いてくる彼を包み込むように再び集まる。応用に彼らの称賛に応えながら、その男は覇気のある魅力的な笑顔を振りまいてみせた。
ありがとう。ミッションが滞りなく進んで何よりだよ。言うまでもなく、皇帝陛下の威信と我々 艦隊の存続がかかっているからな。
そんな風におどけてみせる。周囲からの彼に対する称賛の視線とは別に、エリーはそこから逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。
どうしてわざわざこのタイミングで帰ってくるのかしらね。
お互いの家同士が半ば強引に決めた婚約者であるベネクとの喜ばしくない再会である。彼女は気丈にもその場に踏みとどまった。
おお、エリー、久しぶりじゃないか。
お帰りなさいませ。そうでしたかしら。
人垣の中に佇む彼女の姿を目ざとく見つけ、嬉しそうに近寄ってくるベネクを呪いながら、彼女は心から再会を喜んでいるという体の表情で彼を迎えた。
お互い任務のある身だからな、しょうがない。今宵はくつろごうじゃないか。
そう言いながら、いかにも婚約者前として身を寄せてくる彼に自然に寄り添う。
お帰りになると分かっていればお待ちしましたのに。
嬉しいこと言うじゃないか。いや、何、隣の整形で頭の固い辺境野郎どもに物事を理解させるのも大変でね。
男性にしては長めのゆるくウェーブのかかったサラサラの金髪を軽く手で払いながら、メネクは片目をつぶってみせる。彼女を自然に誘うと、船内に作られた豪華なサロンの壁面、目の前の宇宙を一望できる場所に並んで立った。
なんと麗しい魅惑のカップルですわね。エリー様が羨ましいですわ。
いや、全くだ。
周囲でそれとなく気を使いながら二人を見守っていたベネクの熱狂的な信奉者たちが口々に窓辺の二人を称賛する。それもまた確かなのだった。ベネクといえばそのラツワンで辺境フロンティアグラッド諸侯と呼ばれる頑固な抵抗勢力に対して、日々ギャラクシーレギオンの軍門に下るよう講和という名の服従を承認させているやり手の士官である。まだまだ若手の部類に入る彼が事実上指揮統括するこの少数精鋭の艦隊は、銀河皇帝ゼノアの名において辺境を飛び回る、まさに光り輝く権力の象徴であると言えた。
惑星アリオスもすぐに手中に収められるんですわね。
メネクの瞳を覗き込みながら、うっとりとした称賛の笑みでエリーは尋ねた。
ああ、もちろんだ。君には苦労をかけるがよろしく頼むよ。
あら、私などには過ぎたるお言葉ですわ、ベネク。
紅葉に頬を染め、彼にゆったりと体を持たせかけながら、エリーはそんな風に返してみせるのだった。
うざいわね、まったく。
内心で毒ついていることなど、目の前の男にはついほども知らせずに。窓から望むのは、次なる標的となった惑星アディオスだ。その地上のどこかに今もいるであろうロンドのことがふと脳裏に浮かんだ。
辺境など蛮族に過ぎない。奴らが一体何だ。講和など生ぬるいわ。いくらでも征服すればいいじゃないか。
そうだそうだ、
ゼノア様の意向を。辺境討伐だ。
意気揚々と宣言するベネクに同調した周囲の軍人たちが続けざまに声を上げた。そんなごく当たり前の彼らの世界では日常といえる光景を見ながら、エリーは密かに浮かび上がる違和感と戦っていた。
航海日誌ログナンバー136589に、銀河帝国歴1437年7月28日、惑星アディオス衛星軌道上にて、いよいよだ。ギャラクシーレギオンの艦隊が辺境に現れた。 恐れていたことだったが、ついにこうして現実になるとは。ティバルよ、君がこの地を耕した日々のことをよく覚えているよ。私はここでずっとその営みを見てきたのだからね。アディオスと名付けたこの惑星をぐるぐると回りながら、随分と長い時間が経った。今を遡ること相当な昔だ。当時はまだ皇帝どもの権勢も今ほど圧倒的ではなく、高圧的な支配を快く思わない人間たちがこぞって船を借り、この辺境の生計にフロンティアグラッドという職を築いたのだったな。だがその必死の努力は今まさに虚しくついえようとしているのだろうか。私の目にはすでに彼らの船が映っている。進行速度と方向から察するに、彼らはじきにここまでやってくるだろう。地表では子らが豊穣な大地からの恵みによって充実した日々を送っている。彼らにはこの喫緊の事態を退ける手段も、交渉を有利に運ぶための効果的な材料もない。なぜならティバルよ、君が彼らのために残しておいた備えはあまりにも長く手つかずのまま捨ておかれたために、機能不全に陥ってしまったのだ。まさか軌道上から彼らをただ見守ることしかできない私だけが、この地で満足に稼働する最後のテクノロジーとなるとは思わなかっただろうな。しかし今となっては、こうしている今も着々と近づいてくるのだ、彼らの艦隊が。それを防げず、この星に生きる者たちを救えないことを許してくれ、ティバルよ。だが私は決して目を背けることはない。この星が創造された当時の理念のすべてが失われる最後の瞬間まで追い続け、記録し続ける。それが私に残された最後の使命だと思っている。ログナンバー1365892、収集完了。汎用監視衛星上自動記録装置クロエル。